リビアへ行くと言い出した時に、もちろん真に受けるものなどなかったけれど、ふと僕はどうしてかアフリカの酋長になってしまった彼を思い描いてた。実はアンデスの山奥のことと知ったのは、ラパスからの絵はがきが届いた春先で、真っ黒で汚い顔の地質屋がチョリータに教わった笑顔で写っていた。カンポでは医者も薬もなくて、人もリャマも自然と暮らしてるけれど、ジャガイモと麦と干し草のベッドがあれば、生きることの喜び感じられるんです。本当の幸せって一体何なんでしょうか。平和という名の街から届いた言葉たちが、排気ガスと騒音の溢れてるこの街で、僕の周りにこだました。この深い瑠璃色の空を誰かに見せたくて、電気はおろか水さえもないようなところにも、日本製のラジカセが元気になっています。僕が生まれたその国は素晴らしい国ですと、誇らしげに口に出すことができません。酒場のケーナが歌ってるフォルクローレに合わせて、踊ることにも抵抗はなくなったけれど、やはり僕は少しだけアンデスにかぶれてる変な外人のままでした。ワイナポ都市の氷河を浮かべて、オンザロックを飲み干した刹那の、何億年も前の空気が弾ける音に、忘れていた寂しさ起き出してきます。石たちを連れて生まれ育ったこの町へ帰ってきたけれど、なんとなく居心地が悪そうに見えたのは、空気が濃いせいばかりでしょうか。あの深い栗色の空にもう一度 が来るなんて、もちろん僕たちにだって予想できたけれど、たった一年後のしかも二人連れだなんて、心配するほどでもなかったようです。アルビノのラットが友達って、男なんて面倒と言ってた彼女、地質屋のどこが気に入ってしまったのか、気がついたらいつでも一緒にいました。ほんの少し羨む僕たちに見送られて、薄くて美味しい空気を求めて旅立った。あの変な外人の二人をアンデスがフォルクローレで迎えてくれるのでしょう。